309ページから、新約聖書はマタイによる福音書8章18節から22節、新約の14ページになります。旧約聖書新命記18章15節から22節、新約聖書マタイによる福音書8章18節から22節。ではお読みいたします。新命記18章15節から22節、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてくださいとあなたの神主に求めたことによっている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ただしその預言者が私の命じていないことを勝手に私の名によって語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は死なねばならない。あなたは心の中でどうして我々はその言葉が主の語られた言葉ではないということを知り得るだろうかというであろう。その預言者が主の皆によって語っても、そのことが起こらず実現しなければ、それは主が語られたものではない。預言者が勝手に語ったのであるから恐れることはない。続いて新約聖書マタイによる福音書8章の18節から22節です。ではお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書8章18節から22節、イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、虎の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を方々に行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの舌を葬らせなさい。では人の子にという題で菅野牧師に説教していただきます。
による福音書の8章18節から22節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。イエス様の説教を聞きまして、人々が驚いたとあります。またイエス様がなされた見業、三つの奇跡を8章に入って見てまいりました。まあ、そういう意味で私たちは5章から7章でイエス様の説教をまとめたものを学んでまいりまして、またその後イエス様がどのような見業なさるお方であるかを見て、またここで改めてイエス様に対して従うということ、イエス様を信じていくということを、それを問い直すような箇所に参りました。まあ、このマタイによる福音書ではこれが繰り返されます。イエス様の御業がまたこの後続きますけれども、その中でまた 弟子たちが改めてイエス様と共に行くとはどういうことなのかを問われるような、また思い返すことができるようなことがその間に挟まれまして、そのようにして十字架のイエスへと続いていきます。そういう意味で私たちはここで急にこの聖書の御言葉に向き合うのではなくて、もうすでにイエス様の説教を聞いてきたものとして、イエス様の御業を見たものとして、改めてここでイエス様と一緒に行くとはどういうことなのか、イエス様を信じて歩むとはどういうことなのかを問い直させられることになります。今日の箇所を見ますとこうあります。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。まあ、大勢の人々がイエス様についてまいりました。イエス様の説教に驚きました。こんなこと聞いたことがない。イエス様の御業の数々に驚きました。こんなこと見たことない。しかしイエス様はここでそのように集まってきたものを後にして、弟子たちを連れて向こう岸へと渡りました。その時ある律法学者が近づいてきてこう言ったとあります。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。まあ、ある意味でこれはイエス様の説教、あるいはイエス様のなさった御業の効果が現れた、それが結果として現れたと見ることもできますね。私たちはこの福音を伝えるにあたってですね、できるだけ多くの人々がこの福音に身を寄せてくれるように、できるだけ多くの人々が集まるように、それを目指さないでしょうか。あるいはそれだけではなくて、イエス様に本当に心から従っていきますと言い出す人たちがたくさん出てくるように、ただ聞いてるだけではなくて、まあ、そういう意味ではイエス様の言葉を聞いて、イエス様の御業を見て、イエス様、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります、いや献身の志だなこれは、とこう見てですね、いやこれはいい兆しだな、人々が集まるのもいい兆しだし、こういうふうに言い出す者が現れてくると、しかも律法学者ですからとても有望ですね。普通の人じゃないんです。これはとても有能な人物、いやこれはいい兆しだな、しかも言っていることが素晴らしいですね。あなたがおいでになるところならどこへでも、いい言葉ですね。従ってまいります。そうしたらイエス様がこう言われたとあります。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。狐以下だというわけです。空の鳥よりも劣るというわけです。人の子には枕するところもない。こういうことを言ってイエス様についていく志を抱いた人をですね、くじいたら大変その人はみんなから責められるんじゃないでしょうか。もし礼拝にずっと出続けてですね、ああイエス様のことが本当によく分かってきたと、いやイエス様の教えって素晴らしいもんだと、それだけではなくてイエス様がなされる御業、イエス様が働いてこういうことが起きるか、ああいうことが起きるか、イエス様の時代のように見るかどうかは分かりませんが、それを見て、そらこの方だと、イエス様についていこうとその志を明らかにした人に、イエス様についていくと簡単なことではありませんよ。狐には穴があり、虎の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもない。このように言ってそのような志に水を差したならば、その人は随分しなくてもいいことをしたと言われるのではないでしょうか。しかし これはイエス様の周りにいる弟子たちが言ったのではありません。弟子たちはむしろこういう人が現れたならばそういう人たちを励ましたりしたでしょう。でもイエス様がこのように言ったんです。狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。こういうふうにしてイエス様に従うのではないということであります。端的に言えば、端的に言えばですね、厳しいように聞こえるかもしれませんが、これは人間から出た信仰です。信仰であってこういう信仰ならば世の中にいくらでもある信仰です。日曜日にキリスト教と言わずいろいろなところに人々が集まって祈ったり、また信仰のことに励んでいる人たちが大勢いると思いますけれども、そういう場所で手を変え品を変え起きていることです。教えを聞いて素晴らしいなと思い、そこでなされたことをどういうことを見るか分かりませんが、とにかく見て素晴らしいなと思い、私もついていきます。起きていることです。人間から出たことです。人としてはとても自然な行動です。いいものを見たんですから、いいことを聞いたんですから、それに対してこのようにこれだったら従っていきたい。イエス様の周りにいる者たちもあんなになんか生き生きしている、自分もついていきたいもんだと、自分もあの人たちに負けないで本当についていきたいもんだと、自分は律法学者だから彼らは漁師だから彼らよりももっと自分は先へ進んでこの人についていくことができる、そのようなものだろうと自ら辞任するところもあるかもしれません。またイエス様も自分がそういうふうに言ったら喜んでくれるだろうと思っていたんじゃないかと思いますね。集まってるのは漁師だったり徴兵人だったり、ある意味ではそれほど期待されていない人たちですから、でも自分のようなものがついていきますと言ったならば、イエス様随分よく来てくれたと喜んでくれるんじゃないかと思ったと思います。しかしそうではないということです。この後この人がイエス様に従っていったかどうかは分かりません。それははっきりとこの福音書はですね関心を寄せてないんです。こういうふうな人がですね、この後金持ちの青年が、とても有望な青年がイエス様のところに来て、イエス様から同じような、まあ、本質的には同じようなやり取りをしてですね、悲しみながら去ったということが出てきますが、この律法学者が去ったかどうかは書いてありません。そこには関心がないんです。もう一人の人が現れました。20節こうあります。イエスは言われた、失礼、21節です。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。今度は律法学者ではありません。弟子です。弟子です。イエス様はついてこいと言ってイエス様のそばにいるものです。ついてきなさいと。そうしたらその弟子の一人がイエスに、父を葬りに行かせてください。これはとても大切な義務です。今そのお父さんが死にそうになっていて今にも死ぬばかりだから、とにかく父親に対する義務を果たしてからその後あなたと一緒にこの町を離れて向こう行くんだったら行かせてくださいと言ったかどうか分かりません。今にもお父さんが死にそうな大変な状態にあるかどうか、これ書いてません。違うかもしれません。お父さんに対する義務を、あなたが向こう岸へ行くんだったら、私はまずこの町でお父さんに対する義務を果たしてから、お父さんがこの先何年生きるか分かりませんが、ちゃんと父親の葬りをしてから、あなたの後を追います。 こういう意味かもしれません。だけども、イエス様の言葉は、今度は、私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。対照的な二人です。一人は、自ら進んでついていきます。イエス様は、人の子には枕するところもないんだとおっしゃいます。一人は、弟子ですから従っています。でも、その弟子がイエス様が向こう岸へ渡ろうとしたら、そこで足踏みして、イエス様、ご相談があるんですが、父をまず葬らせてください。ためらいました。そうしたらイエス様の言葉、従いなさい。聖書の言葉というのは、守るものですね。前回申し上げたように。守るものです。まあ、食べることに例えるならば、飲み込むことができなかったら口の中に入れておくということです。飲み込むことができなかったらです。好きなものだけ襟好みして口に入れているようなありさまではダメです。それでは、イエス様を食べたとは言えません。言葉は人となって私たちの間に宿られたんですから。聖書の中に飲み込みがたい言葉も数々あります。だけどもイエス様を本当に信じるということは、私を食べなければあなた方のうちに命はないとおっしゃったんですから、イエス様を食べるためには、聖書の言葉を口に入れるんですね。そして、父のように飲み込みやすいものはどんどんどんどん口の中に留めておかないでどんどん飲み込んでいって、どうにも飲み込めないものであっても口から吐き出さないで口の中に入れておきます。そのようにして成長します。どんどん入っていくものがその人のうちに入れば、霊の父がどんどんどんどんその人のうちに入っていって養われ、いずれ口の中にもぐもぐしていたもの、口ずさんでいただけのものも腹に入ってその人を養います。こういうものですね。この御言葉もそうです。ある立法学者がついていきますと言ったのにこういうふうなやり取りがなされた。弟子の一人が父親に対する義務という尊い義務を果たそうとしてそれを理由についていくのをためらったら問答無用、ついてきなさいと言われた。イエス様についていくということが恵みだということです。人から出るものではないということであります。これをよく覚えたいんです。信仰とは、人から出てくるものではないんです。人から出てくる信仰だったならば、キリストと言わず、また聖書の神と言わず、世の中に溢れてます。溢れてます。命をかけてその信仰に生きるのはキリスト教だけではありません。キリスト教信仰の中には確かに殉教者が数多くいます。命をかけてもこの信仰だといった人たちがおびただしくいます。でもキリスト教だけがそうではないんです。ありとあらゆる宗教の中にその信仰のために命を落とした人々がいます。またキリスト教だけが希望の中に生きているわけでもない。この朝教会と言わずいろいろなところで人々が集まって祈りを捧げたりいろいろな交わりをしていると思いますが、そこで人々は希望を語られ、あるいは希望を見て祈りを捧げています。またそれを待ち望んで祈っています。あるいはキリストを信じる信仰にだけ喜びがあるわけではありません。あらゆる信仰と言われるものの中に喜びがあります。私たちは聖書を見ていくときに、この唯一の神様を知りながら、なぜ人々が唯一の神様を信じるその信仰に固くとどまることができないで、 道をそれて偶像を礼拝したり、また自分なりの神々を持つようになっていったのか、それを本当に変だなと聖書を読む限りは思うかもしれませんが、全く変ではありません。人間から出た信仰ならばそういうふうに進むということです。また神様を信じる者たちよりも周りの宗教の方がある意味では手っ取り早くその結果を表してもいたんです。旧約聖書においてイスラエルという国が、ユダという国が他の国々に勝って繁栄した国ではありません。他の国にある悩みはイスラエルにもありユダにもあり、そしてまた繁栄ということであるならば周りの国々の中にこちらあちらとその国を変えながら大きな繁栄をした国がいつでも現れていきました。だから人間から出た信仰ではないということなんです。種のようなやり取りがなされています。だけどもこの種のようなやり取りの中に改めてイエス様を信ずる信仰の一番本質が現れているんです。人から出たものではない。ローマの信徒への手紙の9章にこういう御言葉があります。ローマの信徒への手紙の9章9章の15節、神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。神は自分が憐れもうと思うものを憐れます。慈しもうと思うものを慈しむ。私たちは常にそれに直面するわけです。なんでヤコブなんだろう。アブラハムの孫のヤコブですね。なんでエソウではないんだろう。イサクはエソウの方が気に入っていたのに、なんで神様の約束を継いで神様から選ばれるのはヤコブなんだろう。理由、聖書は説明します。神はヤコブを愛しエソウを憎んだ、この一言ですね。神はです、神から出てきます。じゃあヤコブはそんなに立派だったかというと、私たちは聖書を見るとヤコブのしょうもない姿をたくさん見るわけです。まさしくそこにいるのは、あ、俺と同じ人間だな、私と同じ人間だなと思う姿を見るわけです。選ばれる理由がどこにあるんだと、愛される理由がどこにあるんだと見るわけです。しかし、これが信仰です。神様が捉えて、神様がその信仰を与えます。これは、先ほどこの朝いろんなところで祈りが捧げているだろうと言いましたけれども、イエス・キリストにおいてだけ私たちが出会うことのできる神様の栄光です。イエス様がなぜ十字架で身を捧げて死なれたか、なぜですか。もうこれは聖書もはっきり教えてますね。御子をお与えになるほどに世を愛された、そして世とは私だから、私を愛してくださったんだと、私たちを愛してくださったんだと。だけどもそこまで愛される何が私たちにあるのかであります。そこまで愛される何があるのかであります。その理由はただイエス様の胸の内にだけあります。神様の胸の内にだけあります。 神様のご計画の中にだけ答えがあります。だからここでどこにでもついていきますというこの立法学者は早すぎるんです。早すぎる。ついてこいとも言われないのについていくなどと言い出す、それが邪魔です。弟子の中でですね、こういうふうにして従った者誰もいないんです。よく見てみると、イエス様の弟子の中でですね、私はついていきます、よしよく言ったと言ってイエス様と一緒に行った者は誰もいないんです。マタイによる福音書4章を見ますとね、こうあります。これはペトロとアンデレが弟子として呼ばれた時のやりとり、まあ、他の弟子たちにおいても大なり小なりこの本質は変わらないでしょう。もう本質はもう単純ですから、イエス様はついてきなさいと言ってついていくんですから。18節からこうあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。ついてきなさい、そして捨ててついていきます。説得などしません。説得などですね、ついてきなさい、いやイエス様、実は私これもやらなきゃないし、あれもやらなきゃないし、このことをよく片付けた上でイエス様ついていくことにします。そこでイエス様、どうしてもついてきてほしいんだよ、お願いだよ、こういうことだよ、こんなやり取りなどそこにあります。ついてきなさい。今日の2番目の弟子と同じです。ついてきなさい、父親を葬りに行かせてください、ついてきなさい、これだけです。そしてついてきなさいの一言で何もかも捨てて従った、これだけです。いや裏でもっと違ういろいろなやり取りがあったんじゃないかとかですね、まあ、これで飽き足らない人たちはいろいろ想像をたくましくして、いやこういうことも見たし、ああいうこともあったし、漁師としてこういうことを見たのが決定的だったのかな、こういう言葉が彼らの心を動かしたのかな、まあ、こういうふうな人間的な納得を求めて聖書に向かうということもあるかもしれませんが、でも、まあ、そんなこと聖書してませんね、まあ、単純です。弟子たちのやり手はついてきます、この一言でついていきます、何もかも捨てて従った、船と父親を残してイエスに従ったとあります。神様の技です。神様の技です。信仰は神様の技です。神様からいただくものです。じゃあ神様の技だとしてですね、自分の意に反してその人が従っているのかといったらそうではありません。人の思いを超えてその人の心を動かす神様の技です。ペトロとアンデレが網を捨てるのもですね、何も考えないで捨てたわけではないでしょう。またゼベダイとゼベダイの子のヤコブとヨハネが船と父親を残して従ったのも何も考えないで従ったわけではないでしょう。それら全部含めて本当に納得させられて、神様によって納得させられて 従う歩みであります。そういう意味で神様の技と申し上げています。この時の弟子たちにとってはこういうふうに行動するに十分なだけのものをイエス様に対して見たり聞いたりしていたということです。実際宗教的なこういう行動というのは随分いろいろいろいろ熟考して本当に考えに考え抜いてというものではなかろうと思います。大体信仰によってこのキリスト教と言わずですね歩む人たちは突然のようにその信仰の中に歩み出すのではないかと思います。ある意味でそこに信仰の本質もありますね。信仰と言われるもののいろいろ考えに考えて考え抜いてですねよしこれならば祈ることが本当に理にかなっている祈ろうこんな風に祈る人いないと思います。とても知的にいろいろなことを考えまたいろいろなことをよく相談してことを常識に図ろうとして計画を練りに練り行う人たちがそれでも祈るとなればそういうことはもう脇へ置いて祈るんではないかと思うんですね。信仰にはそういう面があるわけです。だけどもこのイエス・キリストにおける信仰においては他のそのような祈りや信仰と違う。イエス様のついてきなさいという言葉をはっきり聞いてこの言葉に応えてその歩みが始まるということです。この言葉を聞けなければ何も始まらないということです。ついてきなさい。先ほどの2番目の弟子の一人もそうですね。主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。しかしイエスは言われた。私に従いなさい。これ以上の言葉を聞けないわけです、イエス様から。じゃあそれ以上のことは一体どこにあるのかと言ったら、今まで聞いたこと、これから聞くこと、そして目の前におられるイエス様、ここにだけ答えがあるということです。一体このお方はどのようなお方なのだろうか。ここに答えがあるということです。そしてこのお方を知るからついていきます。ついていってはつまずき。ついてきなさいと言われてついていってですね、その後は順調にトントンとついていくというものでもありません。つまずくでしょう。でも、その度に私たちが聞く言葉は単純な言葉です。ついてきなさい。でも最初にあの網を捨てた時に聞いた言葉とついてきなさいはイエス様と一緒に歩んでいますからその意味合いが変わってきます。最初ゼベダイの子たちが船と父親を残して従った時に聞いたついてきなさいはその時についていくには十分だったでしょう。船と父親を捨てるには十分だったでしょう。でもその後イエス様と従っていった時には彼らにも理解できないようなことも起きる。そして最大のつまずきは十字架の死。この時にもやはりイエス様の言葉をついてきなさいです。でもその時についてきなさいは違うんです。そこまで見たものがあります。聞いたものがあります。それらを踏まえて改めてこのお方は一体どのようなお方なのだろう。そしてそのお方を知ってついていきます。私たちはある意味で何度もこのようなやり取りに出会うわけです。マタイによる福音書の16章においてペトロはイエス様をメシアと告白します。メシア、本当にあなたがメシアです。人々はいろいろなことをあなたについて言っていますけれども私はあなたはメシア、生けるの神の子です。こういうふうに告白します。その時のイエス様の言葉はこうです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。あなたがいろいろ私のことを調べ抜いて私のことをじーっと観察し抜いて 私に従ってきていろいろなことが分かって、それゆえ私のことをよくそういうふうに告白したな、大したもんだな、こんなことはありません。そのことを示したのは人間ではなく私の父なのだ。お前が努力して、お前がそういうふうに心を強く持って告白している、離れていく者もいるのにあなたは本当に強い心を持って告白している、こんなことイエス様の口から一つも出てきません。幸いだ、天の父なのだ。これが信仰であります。そしてまたその中身はですね、その中身はですついていきたいんです。弟子たちはその中身はついていきたいんです。イエス様の言葉が本当に彼らにとってとっても重要なんです。ついていきたいんです。ついていったらいいことがあるだろうっていう、そんなついていき方じゃないんです。ついていきたいんです。なぜかイエス様のことがよくわかるからですね。イエス様のことがよくわかるとはどういうことなのか、いろいろなことがそこにはあると思いますけど、イエス様は本当に力あるお方だと、このお方についていったらどんな時でも安心だと、もう保険もいろいろあるけれど、イエス様が最大の人生の保険だと、こんなついていき方もあるいはあるかもしれません。イエス様は本当に力のあるお方だと、このお方についていけば間違いはないと、どこの会社に入るよりもこのイエス様のこのそばにいて営みをするのが一番安泰だと、こういうついていき方もあるかもしれません。でもそれではついていけません。まあ、そういうものはイエス様はどんどんくじいていくわけです。狐には穴があるな、空の鳥には巣があるな、私には枕するところもない、それでもついてくるのかとさえ聞きません。なぜでしょうか、なぜでしょうか、ついていきたいんです。結婚に似てます、あるいは誠の友情に似ています。イエス様がいろいろ語られた通りです。この結婚したらバラ色の未来がある、こういうふうにして結婚したならば失望の種をどんどんどんどん刈り取ることになるかもしれません。この人といたならばこれは本当にいろいろいいことがあると、本当に有望だと、こういう友人を持ててよかった、これならば随分こういう仕方でついていったらがっかりするかもしれません。でもイエス様において私たちが見るのは本当にイエス様が私を愛してくださるということです。キリストイエスにおいて示された神様の愛です。本当にどういう仕方でそれを愛を知るのかですね。男と女が出会う道は本当に不思議で誰にもわからないとありますが、どうしてこの人とこの人が愛し合うのかですね。友もまたそうですね、主が与えてくださるの。どうしてこの人とこの人が本当にダビデとヨナタンがああいうふうに結びついたように心が結びつくのか。損得を超えています、利得を超えています。知るわけです、不思議と知るわけです。キリストイエスにおいて神が愛してくださるということを不思議と知るわけです。だからついていきたい。私たちが神を愛するのはまず神が私たちを愛してくださったからである。その愛がわかるからついていきたい。その愛がわからなければ余計なものがいろいろそこに混じっていることと思います。それらは進めば進むほどにかえってその人を苦しめ、またその苦しみも意味のあることでありまして、その中でそれは火が金を精錬するようにその火が焼き尽くして、そういうものはどんどん捨てさせられていくでしょう。弟子たちも同じです。キリストイエスにおいて示された神の愛、これ以外のものにおいてついていっているならば、それらはどんどんどんどんこの弟子たちが直面する試練の中で捨てさせられます。イエス様の一番すぐそばにいた十二弟子たちもそうですね。その弟子たちもどんどんどんどんそういうものは捨てさせられます。そしてこのお方の愛、 神様の愛、そして愛するからついていきたいんです。何の無理もありません。言葉を変えて言えばですね、何の無理もありません。人から強いられたわけでもありません。頑張ってるわけでもありません。ついていきたいんです。そういう志が生ずるんです。だからいろいろな試練に耐えるんです。最後にヨハネによる福音書の12章、この御言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の12章12章の26節の御言葉、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。イエス様がいるところにいたいということであります。皆さん、今日私たちもこうして礼拝を捧げていますが、種のようなからし種のような信仰かもしれませんが、イエス様が行くところに私たちも行きたい、イエス様がいるところに私たちもいたい、信仰の一番深いところにはこういう種のような神様の愛を知って応えるものがあるということです。それをぜひ大切になさってください。それ以外のもので、この信仰が続けられるかのように、養われるかのように、いろいろなものを自分の中に入れようとしないでください。むしろ反対に、あふれるほどの悪を捨て去って、霊の父である御言葉を慕い求めなさい。また、飲み込めなくても、御言葉を口ずさみなさい。そして強く大きくあれであります。お祈りいたしましょう。聖霊なる神よ、聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできない。また霊だけが私たちのうちに何があるかをご存知です。私たちでさえ計り知りがたい私たちの深みにおいて、聖霊なる神よ、捨てるべきものは捨てさせてください。蓄えるべきものは蓄えさせてください。私たちの心のあるところに富があるように、天に富を積むように、どうか歩ませてください。聖霊よ、私たちを満たしてください。あなたが満たしてくださらなければ、すぐに私たちの心はそれ以外のもの、人間の誇りや妬みや争いや、また思い煩いや恐れや迷いや、そのようなものによってすぐに侵され満たされそうになってしまい、我を失う、そのようなものであります。祈りさえどう祈っていいか分かりません。うめきをもって祈らせてくださる主よ、聖霊なる御神を導いてください。そして本当に主の言葉を守ることができるように、愛するお方の言葉として守ることができるように、その言葉を私たちの魂の置き所とすることができるように、私たちの魂の住まいとすることができるように、そしてそこに父も子と一緒に来て住むとの幸いな約束に預かりながら日々歩めるようにお導きください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌344番を持って主を賛美いたしましょう。